第15章、災害対策。荒川区役所、3802-3111、代表。15-1、地震対策。平成23年3月11日の東日本大震災や、平成28年4月の熊本地震、平成30年6月の大阪北部地震、9月の北海道胆振東部地震では多くの人的・物的被害が発生しました。東京都でも大規模な首都直下地震の発生が切迫していると言われています。いつ大規模な地震が発生しても落ち着いて安全に行動できるよう日頃から準備をしておきましょう。日頃の備え。家庭での備蓄と非常持ち出し品の準備をしましょう。地震が発生し、電気、ガス等のライフラインや物資の供給が止まった場合、食料や生活用品等の確保が困難となります。各家庭の構成人数や年齢等に応じて、1週間以上過ごせる量を目標に、食料や生活用品等を準備するとともに、避難所等へ避難する場合に備えて、非常持ち出し品も準備しておきましょう。なお、食料や生活用品等の備蓄では、普段食べているものや使っているものを常に少し多めに購入して備蓄品とする、日常備蓄、ローリングストック、が効果的です。備蓄品の例、飲料水、大人1人1日あたり3リットル、食料、大人1人1日あたり3食分、携帯トイレ、大人1人1日あたり5回分、生活用品、マスク、懐中電灯、カセットコンロ、ライター、ラジオ、ティッシュ、ビニール袋、蓄電池等、非常持ち出し品の例、貴重品、現金、通帳等、水、食料、飲料水、非常食等、日用品、マスク、タオル等、衣類、着替え、靴下等、医療品、常備薬、消毒液等、その他、ラジオ、懐中電灯、モバイルバッテリー等、屋内の安全対策をしましょう。タンスや本棚等の家具の転倒等による負傷を防ぎ、避難経路を確保するためには、家具類の転倒、落下、移動防止対策や、ガラスの飛散防止対策が有効です。また、地震による火災を防ぐためには、感震ブレーカー、強い揺れを感知したときにブレーカーを落とす装置、の設置が有効です。区では、家具類の転倒、落下、移動防止器具やガラスの飛散防止フィルム、感震ブレーカーの購入等に対する助成や、65歳以上のみの世帯や障害者のいる世帯等に簡易型感震ブレーカーの無料配布を行っています。避難の流れを確認しましょう。荒川区防災地図、地震版、や荒川区防災アプリ等で、自宅や通学路、通勤経路等から、一時集合場所、広域避難場所、一時避難所等への避難経路を確認しましょう。なお、一時集合場所や一時避難所は、町会ごとに指定されています。事前に確認しましょう。家族等との連絡方法を確認しましょう。家族と離れてしまった場合に備え、 待ち合わせ場所を事前に決めておき、そこに向かう方法等を確認しましょう。また、大規模災害発生時に NTT が開設する災害時伝言ダイヤル、番号171、や各携帯電話会社が開設する災害用伝言板の利用方法等も確認しましょう。地域の防災訓練に参加しましょう。区では地震による火災に備えて、区内各所への消火器の設置や、町会・自治会への消火用ポンプの配備を行っています。自分や家族の命・財産を守るためにも、日頃から資機材の使い方を身につけておくことが大切です。町会・自治会では、毎年その地域の特徴に合った防災訓練を実施しています。家族、知人、近所の方と一緒に参加しましょう。永久水利施設。首都直下地震が発生した際には、区内で17件の火災が発生し、最悪の場合、1996棟が焼失するほか、上水道の 46.9% が断水する恐れがあるとされています。区内は多くが木造住宅密集地域であるため、震災時には家屋の倒壊や断水によって消火活動が難しくなることが予想されます。区では河川水や地下水等の永久に枯れることのない水を消火用水として利用する永久水利という仕組みを考案し、区内8カ所に整備しています。有事の際には、消防機関の消火用水として、防災区民組織や消防団等が連携して、不足する恐れがある防火水槽に送水します。表を読みます。整備地点、住所、消火用水の種類、の順、8項目、南千住6丁目スーパー堤防、南千住 6-37、河川水、荒川公園、荒川 2-2-3、地下水、第五中学校、町屋 1-37-16、河川水、大志波桁田小学校、町屋 2-11-6、地下水、赤戸小学校、東尾具 2-43-9、地下水、都立小久野原公園、東尾具 7-1、河川水、荒川遊園、西尾具 6-35-11、河川水、日暮里公園、東日暮里3-11-10、地下水。表終わり。地震発生時の対応。自宅にいるときに強い揺れを感じたり、緊急地震速報を受けた場合、テーブルの下に潜る等により、落下・転倒物から身を守りましょう。揺れが収まったら慌てずに、火の始末とブレーカーを落とす。感震ブレーカーを設置している場合は作動していることを確認する、ことにより出火を防止しましょう。火の始末等を終えたら、自宅の安全確認、避難経路の確保を行うとともに、荒川区ホームページや荒川区防災アプリ、テレビ、ラジオ等から正しい情報を入手しましょう。自宅の安全確認等が済んだら、隣近所で安否確認を行うとともに、地域で協力して初期消火や救出・救護を行いましょう。自宅以外の場所にいるときに強い揺れを感じたり、緊急地震速報を受けた場合、屋内にいる場合はテーブルの下に潜る等により、落下・転倒物から身を守りましょう。屋外にいる場合は、ブロック塀や門等から離れ、 物が落下、転倒してこない場所に移動しましょう。揺れが収まったら、荒川区ホームページや荒川区防災アプリ等から正しい情報を入手し、自宅等の安全な場所まで冷静に移動しましょう。家に帰れない、その時には、地震が発生すると交通機関が停止する可能性があります。交通機関の停止に伴い、帰宅が困難になった人を帰宅困難者と言います。東日本大震災の際には、東京都でも多くの帰宅困難者が発生しました。自宅まで安全に帰宅するために、帰宅困難者の行動心得10か条を参考に、日頃から準備しましょう。帰宅困難者の行動心得10か条、括弧出典東京都、括弧閉じ。慌てず騒がず状況確認。携帯ラジオをポケットに。作っておこう帰宅地図。ロッカー開けたらスニーカー。かっこ防災グッズ、かっこ閉じ。机の中にチョコやキャラメル、かっこ簡易食料、かっこ閉じ。事前に家族で話し合い、かっこ連絡手段、集合場所、かっこ閉じ。安否確認、災害用伝言ダイヤル、等や遠くの親戚。歩いて帰る訓練を。季節に応じた冷暖準備。かっこ、携帯回路やタオル等、かっこ閉じ。声を掛け合い、助け合おう。問い合わせ、防災課、防災管理係、区役所3階、内線492。問い合わせ、防災課、防災事業係、区役所3階、内線418。15-2。水害対策。近年、大型台風等による大規模水害が発生する危険性が高まっています。水害は事前の情報収集で身を守ることができる災害です。いざという時に落ち着いて行動できるよう、日頃から水害に対する知識を身につけましょう。自宅の浸水リスクを確認しましょう。荒川区防災地図、括弧水害版、括弧閉じ、や荒川区防災アプリ等で荒川が氾濫した場合の自宅で想定される浸水の深さや浸水の恐れがない階層等を確認しましょう。避難方法を確認しましょう。荒川区防災地図、括弧水害版、括弧閉じ、や荒川区防災アプリ等を参考に、水害時の避難方法や避難時の注意点を確認しましょう。なお、区では水害の状況に応じて避難場所を開設しますが、浸水しない地域に住んでいる方や、自宅に浸水しない階層がある方は、自宅に留まり安全を確保しましょう。また、浸水の恐れがない地域の親戚、知人宅や安全なホテル等に避難する場合は、交通機関に影響が出る前の早い段階で避難しましょう。避難情報の種類。避難情報は水害・土砂災害の危険性が高まった場合、緊急度に応じて区が発令するものです。表を読みます。警戒レベル、避難情報の名称、取るべき行動の順。警戒レベル3から5。警戒レベル3、高齢者等避難。高齢者、障害者、妊産婦や乳幼児等で避難に時間を要する方は、危険な場所から避難する。警戒レベル4、避難指示、すべての方が危険な場所から避難する。警戒レベル4までに必ず避難しましょう。警戒レベル5、 緊急安全確保。至急命を守るために安全を確保する行動をとる。表終わり。避難時の注意点。動きやすい服装、運動靴を着用しましょう。2人以上で行動しましょう。近所の方々と声を掛け合って避難しましょう。避難場所、水害時を確認しましょう。表を読みます。地区、施設名称の順。7地区。南千住地区、13施設。第6随行小学校。随行小学校。石浜ふれあい館。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。第2随行小学校。南千住ふれあい館。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。都立荒川工科高等学校。南千住 6-42-1。 南千住駅前ふれあい館。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。第3随行小学校。南千住第2中学校。潮入りふれあい館。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。潮入り小学校。潮入り東小学校。第3中学校。荒川地区。10施設。第1中学校。第3ハケタ小学校。第2ハケタ小学校。ゆいの森荒川。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。ハケタふれあい館。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。障害学習教育センター。ハケタ小学校。第9ハケタ小学校。第4中学校。荒川山吹ふれあい館。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。町屋地区。8施設。町屋ふれあい館。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。第5中学校。第4ハケタ小学校。第5ハケタ小学校。大門小学校。原中学校。荒木田ふれあい館。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。第7ハケタ小学校。東小口区。5施設。第9中学校。東小口本町通りふれあい館。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。赤戸小学校。小口小学校。ACT 21。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。西小口地区。7施設。小口宮前小学校。小口ふれあい館。高齢者、障害者、妊産婦、乳幼児の方の避難を優先する施設。小口八幡中学校。第7中学校。小口西小学校。小口第6小学校。 西尾部ふれあい館、高齢者障害者妊産婦乳幼児の方の避難を優先する施設、東日暮里地区、7施設、東日暮里ふれあい館、高齢者障害者妊産婦乳幼児の方の避難を優先する施設、第三日暮里小学校、夕焼け小焼けふれあい館、高齢者障害者妊産婦乳幼児の方の避難を優先する施設、第二日暮里小学校、都立竹野台高等学校、東日暮里 5-14-1、 日暮里サニーホール、日暮らしふれあい館、高齢者障害者妊産婦乳幼児の方の避難を優先する施設、西日暮里地区、5施設、日暮らし小学校、諏訪台中学校、諏訪台広場館、高齢者障害者妊産婦乳幼児の方の避難を優先する施設、西日暮里ふれあい館、高齢者障害者妊産婦乳幼児の方の避難を優先する施設、第六日暮里小学校、表終わり。家庭での備蓄と非常持ち出し品の準備をしましょう。自宅等に留まる場合に備え、1週間以上過ごせる量を目安に、食料や生活用品等を準備するとともに、避難場所等へ避難する場合に備えて、非常持ち出し品も準備しましょう。問い合わせ、防災課防災管理係、区役所3階、内線492、15-3、土砂災害対策。平成25年10月に東京都大島町で、平成26年8月には広島県広島市で、令和3年7月には静岡県熱海市で大規模な土砂災害が発生し、多くの尊い人命が失われました。近年、思いもよらない大雨が降る事例が多くなっています。日頃から最新の気象情報を入手するように心がけ、いざという時に迅速な行動ができるように備えましょう。土砂災害警戒区域の指定。土砂災害警戒区域、土砂災害特別警戒区域は、平成30年1月30日付で、東京都が土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律、通称土砂災害防止法、に基づき定めています。区では、西日暮里3丁目4丁目の一部が指定されています。詳細な場所は荒川区土砂災害ハザードマップや荒川区防災アプリ等でご確認ください。避難の流れ。荒川区土砂災害ハザードマップや荒川区防災アプリ等を参考に避難の流れを確認しましょう。非常持ち出し品を準備しましょう。自主避難場所等へ避難する場合に備えて、非常持ち出し品を準備しましょう。問い合わせ、防災課防災管理係、区役所3階、内線492、15-4、災害時における区からの情報発信、荒川区防災アプリ。区が発令する避難情報や防災行政無線の放送内容、区内の被害状況、避難場所の開設情報や混雑状況をリアルタイムで確認できます。 Google Play App Store で荒川区防災アプリと検索。荒川区ホームページ、各種 SNS。区が発令する避難情報や避難場所の開設情報等を確認できます。4-2、括弧5、括弧閉じ。区政の情報は参照。テレビのデータ放送。テレビリモコンの D ボタンを押すと表示されるデータ放送により、区の避難情報や避難場所の開設情報等を確認できます。ケーブルテレビ、マイチャンネル荒川、11チャンネル。データ放送とともにテロップ表示により、区からの情報を確認できます。緊急速報メール、エリアメール。区が発令する避難情報を、携帯電話の画面に自動表示します。音声による放送。防災行政無線や安全・安心パトロールカーにより、区が発令する避難情報を音声で放送します。問い合わせ、防災課防災管理係、区役所3階、内線492。15-5、教えて、アラボー。荒川区なのに、隅田川？区の名前は荒川区なのに、荒川区に沿って流れる川の名前が隅田川というのはどうして？それは荒川区が誕生した昭和7年当時、現在の隅田川を荒川と呼んでいたからです。区の名前は、農業や工業の発展に大きな影響を与えた荒川にちなんで付けられました。度重なる洪水を防ぐため、明治43年の大洪水をきっかけに、明治から大正にかけて川の水量を調整する岩淵水門と人工河川の荒川放水路が作られました。そして昭和40年、河川法に基づく建設省政令により、北区の岩淵水門から下流を隅田川、同時に荒川放水路を荒川と呼ぶように定められました。これにより荒川区の周りを流れる川は隅田川になったのです。